皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。先週の月曜日から木曜日までですね、4日間、今妹が勉強しております中央接種進学校の、スクーリングで、集中講義をやりまして、聖書解釈学という、聖書をどう理解していくかというような学びですけれども、4日間で20時間、ぶっ続けで講義をやりまして、私は年に1回ぐらいこういうことやってるんですけども、もう必ずもう初日終わる頃には喉がヒリヒリになるんですね。僕こういう仕事してますけど、脳の動画とにかく弱いんです。一日たまに3回説教しますけども、もうその後は何も喋りたくないぐらいの、なぜか喉が弱いですね。もしかすると小さい時に扁桃腺が腫れて扁桃腺を取ったのが原因かもしれませんが、よく分かりませんけどね、とにかく喉が弱くて、で1日目が終わってですね、痛いなと思って、飴舐めたりコーヒー飲んだりしてやってるんですけども、ちょっとエアコンがついてる部屋で加湿器がなかったんですよ。それで学生に頼んで加湿器を持ってますです、ね、この辺で加湿器をガンガン焚いて、2日目からもとにかく、聞きづらいかもしれないけど、飴を舐めながらしゃべるで大きいコーヒーのマグカップをこう置いとくんですけど、1コマ1時間15分なんですが、だいたい終わる頃には飲み干してしまうんですね、これを。飲んだり喋ったり飲んだり喋ったりして、おりまして、で3日目の朝ぐらいでなんとなくちょっと喉が痛いだけではないなという感じがしてきて、で薬屋に行きまして、風邪薬を買って、で風邪薬を飲みながらですね、で3日目終わって、4日目の朝はこれはちょっときつくなってきたなと思うので倍飲みまして、そういうことしちゃいけないと思ってるんですけど、それでなんとか最後までやって、ああよかった、最後まで授業ができたと思ってですね、新幹線で駅弁食べながらうとうとしておりましたら、名古屋のあたりで背筋がぞぞっとしてですね、来たなという感じで熱が出まして、で金曜日にすぐ朝病院に行ってですね、ちゃんとした薬をもらって金曜日一日いい子しておりまして、熱もなんとか下がって、今日はこうして皆さんの前に立つことができているということで、感謝しておりますが、なんとなくちょっと声がね、変な声で申し訳ありません。さて、今日もですね、神の国とは何かということで今年はお話をしているわけでありますけれども、その続きのお話をしてまいりたいと思います。まずは私からというテーマで、皆さんもよくご存知の、大変耳の痛い聖書の言葉でありますけれども、耳が痛いからといって、素通りするわけにはいかない、非常に重要な、これは神の国の掟でありますが、これをお読みしたいと思います。ルカによる福音書の6章の37節から42節であります。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。イエスはまた例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか。二人とも穴に落ち込みはしないか。弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで 兄弟に向かって、さああなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。アーメン。まあ、あまり説明の必要のない言葉でありまして、まあ、これを読んで、ニコニコする人はあまりいないですね。こうぐさっとくる、まさにこの、聖書の言葉は諸刃の剣よりも鋭いという表現がありますけれども、まさしく、まあ、私たちの心にズバッとこの入ってくる、言葉だと思います。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。まあ、裁くというのは、まあ、もちろん皆さんもこの意味はすぐにお分かりと思いますが、まあ、間違っていると断じることですね。まあ、有罪だと決める、間違っている、あなたのやっていることは間違っていると決めつけることであります。まあ、裁判官になることで、あるとも言えるかもしれません。あなたの言っていることはおかしい、間違っている、違う、そうじゃない、あなたのやっていることは間違っている、こうすべきだ、こうすべきはまだいいですけどね、あなたのやってることは間違っていると断じること、私のそれは問いも直さず私の考えではということですよね。つまりは、自分の考えではで誰かを裁いている、自分の物差しで誰かを測っているわけであります。もちろんこれは裁判をするなということではありません。ある人はここに書いてあるからクリスチャン裁判しちゃいけないんじゃないかっていう人なんですが、むしろ裁判所に行けば私以外の人が裁くわけですから、まあ、第三者の人に裁いてもらった方がいいことがありますからね。そういうことではもちろんありません。人を罪人だと決めるなという、まあ、これもなかなか厳しい言葉ですね。この人はこそが罪人だ、この人のせいで私はこんな思いをしている、この人は罪人だ、まあ、これ元々の意味はですね、非難するなっていうことなんですね。非難するなとか批判するなとか、ちょっと新共同訳はちょっとこの踏み込んだというか厳しい翻訳になってますけれども、英語ではコンデムという言葉を全ての訳で使っておりますが、まあ、非難するな、まあ、これももちろん裁くなと同じような意味でありまして、でもイエス様は裁くな、そうすればあなた方も裁かれることはない、あるいは罪人と定めるな、決めるな、そうすればあなた方も決められることはない、非難するな、そうすれば非難されることはない、あなた方は裁かれたくないでしょ、あなた方は罪人だと認められたくはないでしょう、あなた方は非難されたくはないでしょう。もしそう思うのならば、まずはあなたが裁かないことですよ。まずはあなたが、あなたは間違っていると言わなければ、あなた自身が間違っていると言われることはない。誰かを非難しなければ、あなた自身が非難されることもない。まずはあなたがそうしないことが肝心だとおっしゃったわけであります。でも私たちは、まあ、いとも簡単に、裁いてしまう、いとも簡単に非難してしまう、あるいは批判をしてしまうものでありますね。そして最後にはこう言われました。許しなさい、そうすればあなた方も許される。許しなさい、これがまたね、難しい、おそらく人間にとっては最も難しいことでしょうね。人を許すということは最も難しいことだと思いますが、まあ、故にこそ主の祈りの中にイエス様がこう祈られた。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。私たちに罪を犯す人を許すので、許すがゆえに 私をも許したまえと祈りなさいとイエス様はおっしゃいました。主の祈りにあるわけですから、それだけ重要であるんですね。でも許しなさいと言われるとですね、私たちの心の中には、そんな許してしまうと、一回許すと何度でも同じことをして、何度でも同じ過ちを犯すか、何度でも私を傷つけてしまうこの人はみたいなんですね、調子に乗せちゃいけませんみたいな、そんな気になるわけですけども、弟子がイエス様は何度まで許すべきですかと問うた時に、ご存知のようにですね、7回までですかと、ね、これユダヤの決まりだったんですね。7回は許せる。でもイエス・キリストは7回じゃない、7の70倍です。つまり490回は許しなさい、数えて490数えることはもちろんできませんから、これは、限度なく許し続けなさいという、もちろん意味でありますから、なかなか大変なことですね、しかしこれが神の国の掟だっていうんです。あなたが神の国の住人でありたいと思うならば、あなたはまず裁いてはいけない、あなたは間違っていると裁いてはいけない、あなたは非難してはいけない、誰かを罪人だと決めつけてはいけない、いやあなたは許しなさい、それはすなわちあなたが裁かれないためであり、あなたが非難されないためであり、あなたが許されるためである。非常に分かりやすいシンプルな掟ですね、しかしながらこれがなかなか難しいですね、私たちはどうしても自分を基準に物事を考え、自分を基準に人を裁いたり非難したりしてしまうものであります。その次の38節には、与えなさい、そうすればあなた方も与えられるというこのもう一つのルールがありますね。37節のこの3つのルールというのは、原文で見るとですね、同じ形をしているんですね、並列して書いてありますが、38節はまた新たな文節になっていて、与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。ちょっと37節は、規定的な厳しい感じにしますが、38節はもうちょっと肯定的な感じですが、与えなさい、そうすればあなた方も与えられる。押し入れゆすり入れあふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。与えなさい、そうすれば与えられる。まずは自分から与えなさいですね。まずは自分から与えなさい。与えるときにあなたも与え返される。で、与えてもらうときには、なんと押し入れゆすり入れあふれるほど計りをよくしてっていうのは、もう思いがけず持ちきれないほどの、あふれるほどのですね、ものが返ってきますよと。これはある意味では与える人への神様からのご褒美であります。あなたが与えたことへのご褒美として神様がおまけをつけて返してくださいます。だから、大いに与えましょう。もちろんこれ与えるというのは単にその物や金だけのことではないですよ、物や金も与えてくださいよ、物や金も含めてですけども、あなたの時間もあなたの気持ちもね、誰かのお話を聞いてあげるっていうのは、それは時間を与えてるわけです。一緒にいてあげるっていうのはなかなか大変なことです。面倒くさいことですけども、そうやって時間を与えてあげてるわけですね。あなたが誰かと一緒にいる時間、いてあげた時間はやがてあなたに返ってくる。あなたが注いだ心の気持ちはやがてあなたに返ってくる。 あなたが与えたものはやがてあなたに返ってくるし、しかもそれは溢れるほどである、そうイエス様は約束してくださいました。あなたは自分の測る測りで測り返される。あなたがプレゼントをする、あなたが与えるその器の大きさで返ってくると。ちっちゃいのでちょこっとの人はちっちゃいのでちょこっと、大きいのでドンと与える人はまた大きいのでドンと返ってくる。おかしいな、大きいのであげたのにこんだけしか返ってこなかったな。それは自分はこれだけだと思ってるんですけども、人から見るとこの程度っていうことですね。つまりは測る測りで返されるってそういう意味ですからね。人間は自分に甘いので、やっぱり自分はこんだけ与えたのにって思ってるんですけども、人から見ると意外にそうでもないということもあるわけですね。豊かな人生を送りたければ多くのものを与えなさいとイエス様もおっしゃってるわけですね。あなたの人生が貧しい人生になりたければ、何も与えず自分でしまい込んでおきなさい。どれだけ多くのものを多くの人たちに与えたかで、あなたの人生の豊かさが決まると、そうおっしゃっているわけです。それはあの十字架の上で最後の持ち物である一枚の布をさえ与えられた私たちの主イエス・キリストがおっしゃっている。その命を、その血の一滴さえ余すところなく私たちに与えてくださったイエス様がそうおっしゃっているわけです。キリストは何も持たずにこの地を去られた、全てを与え尽くされた。私たちはどれだけのものを蓄えたか、どれだけのものを手に入れたかで、この神の国では評価されません。どれだけのものを与えたかによって評価される。どれだけ素晴らしいものを持っているかではない。どれだけ素晴らしいものを与えたか、あなたがどれだけ空っぽになっているかが神の物差しであると言われているんです。その38節の次にイエスはまた例えを話されたという言葉がありますが、その次にですね、この有名なあなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのかという、もちろんマタイにもある表現ですけどね。マタイは塵と梁と言いますが、ルカはおがくずと丸太と言っています。どっちがどうリアリティがあるか分かりませんが、私はこのおがくずと丸太という表現を聞くと、あ、イエス様はやっぱりさすが元大工だなという気がねちょっとしたりしますが、兄弟の中にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の中の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さああなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。まあこれも説明の必要のない言葉ですが、要するに自分の方はおがくずにしか見えないが、他人のは丸太に見えるということですね。あるいは自分の目の中にあるものには気づかない、つまり自分自身の過ちや弱さや失敗や欠点には気づかない、あるいは多めに見てしまう、あるいはそれは言い訳をして、仕方がないんだ、私はこうなんだからああなんだからと、上手に塗り重ねて、でもあの人はこうでなければならない、こうであるべきだ、なのにこんなことをしたあんなことをしたと言ってですね、非難をする。人の目の中にあるおがくずはよく見える。イエス様はそのことをよくご存知でありまして、まず自分の目の中の丸太をと言われたんですね。まあなんと手厳しい、丸太ですよ、木片じゃないですか、丸太ですから、 おがくず対丸太ですから、この差の激しいことね、激しいこと激しいこと、まあ私の目の中にもおがくずぐらいはあるかもしれませんがと思いたいんですけども、イエス様はいや違うと、丸太があるとお前の目の中には、それを除いてから人を責めたければ責めなさい、それを除いてから非難するなら非難しなさい、裁くなら裁きなさい、そうおっしゃっているわけですね。偽善者よって言われてますね。これイエス・キリストが用いられている厳しい責めの言葉としては最も厳しい、偽善者よ、表面だけ塗り重ねて白く塗って聖人面をするんじゃない、あなたこそが偽善者、まずは自分の目の中の丸太を取り除けと、こう厳しくおっしゃいました。なかなか厳しいですね。でまあ、ちょっと飛んだんですけれども、その前の39節には、盲人が盲人の道案内をすることができようか、二人とも穴に落ち込みはしないか、弟子は死に勝るものではない、しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれるという、まあ短いこの例えのような、ものが入っているわけですけれども、まあ、この盲人が盲人の道案内というのは、つまりは聞いても実行しないのは目の見えない人と同じであるという意味になります。だから自分ができてもいないのに人に指摘をするようなことをするなということですね。ああ今日教会でいい話を聞いてきた、裁くなと、人を裁くなと、あなたのことですよ、裁くなって言われてるんだから裁いちゃってるじゃないのとかね、非難するなって言う、あなた非難してるじゃないの、ついついこの自分に、こう自分に言われてるんですけどね、人に、適応してしまう、それをするな、するよう、そういうことをすると2人とも穴に落ち込むようなことになると、盲人が盲人を導くようなもんだと言われているわけであります。しかし一方でね、弟子は死に勝るものではない、しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれると、イエス様ほどにはならないけれどもイエス様のようにはなれますよと、十分に修行を積めばって言うんですからね、これどんな修行でしょうかね。まあ、日本人ですからすぐ滝に打たれるか座禅組むかとか思いますけど、もちろんそういうことではないんですね、これはやはり日々の私たちの精進でありましてね、人を裁くなということ、罪人だと決めるなということ、そして人を許すということを、まあ、日常のことの中でいかにこれを実行していくかということ、これを続けていけばイエス様のようになることができるという、まあ、これは大変憐れみに富んだ教えであります。まあ、今日もちょっと画像を、ね、毎週今年は出すと言って約束をしておりますけど、この人を知ってますか？知らないでしょうね。これはゲームソフトの中に出てくる人皆さん多分知らないと思います。私知ってるんですよ。逆転裁判っていう有名なソフトがありましたね、それに出てくる変わった名前の人なんですけど、これ確か弁護士役かなんかですね。ちょっとここにボタンです。この人のこの決め台詞ですね。あなたは間違っている。それをうまいことこういいとこがあったんで持ってきたわけですけども、指さしてるんですけど、この指さされてる人はこの目の中におがくずが入ってる。ちょっと黒い点みたいなのが、ね、しかも青くなってます、ね、指さされてね、あなたが違う、あなたは間違ってると言われて青くなって、ね、あなたのやってることはおかしい、なんであなたはこんなことをするんですか、あなたの欠点はねこれなんだよ、だからあなたは、あなたのことは絶対許さないからな、みたいなことをこう指摘している、かっこいいですよね。でもね、こうやってるかっこいいわけですよ。なるほど、なんとかって名前、ちょっと名前忘れましたけども、言われた方も青くなってですね、非難されて喜んでる人いないんですけど、ところが彼は大切なことに気づいていない、 なんと丸太が入ってましたね、これは割と作りやすかったですけど、丸太が、実はこの人を間違っていると指を指している本人がもっと間違っている、あるいは本人の方がやってることはもっとおかしい、もっと変なことやってる、もっとどうしようもない、あなたはなんでこんなことをするんですかと言いながら、私自身は なんでこんなことをするのかというようなことをやっている、とても人から褒められるようなことはしていないのに、人のことは責める、あなたの欠点はと言ってますが、私の欠点の方がはるかに多い、故に私は許されない。人を裁くというのはそういうことだとキリストはおっしゃっているわけですね。目の中に丸太が入っているから見えてないんだと、人間とはそういうものなんだと、ね、だからこれはその決して人間同士が、切磋琢磨するなということでもなければね、それは間違ってることをやるし罪を犯すし、問題もたくさんあるわけですけれども、しかし、人の過ち間違いを非難するときには十分にまず自分をね吟味してやりなさいよと、そうでなければ本当に自分が今度は裁かれてしまう、非難されてしまう、あなたが許さないといえばあなたが許されないんですよということへの警告なわけですね。要するに神の国のルールというのはまず私からというのがこれ神の国のルールであります。人を非難したいと思ったらまず自分を非難しなさい、あなたのやってることはこういうところがおかしいという前に私のこういうところがおかしいということを3つぐらい言ってから、それからやりなさいと、それが言えないんだったらやらない方がいいって言ってるんですね、まあ、そんなこと言ったら多分相手を非難する元気がなくなってしまうと思いますけど、自分に目をつぶってるからやれてることなんですけども、許されたいと思うならまず自分から許さなきゃならないし、助けられたいと思うなら助けなきゃいけない、与えられたいと思うなら与えなきゃいけない、まず私から、まずこの自分からスタートしようじゃない、まあこれは先週もね呼びました、自分にしてもらいたいことは人にもそのようにしなさいという、まあ、ゴールデンルールにも通用することでありますけれども、この裁くな、罪人と定決めるな、許しなさい、与えなさいというのも同じルールであります。神の国のルールは先週もお話ししたように人の国のルールとは違っています。私たちは人の国のルールにどうしても洗脳されて支配されてしまっていますから、この頭の中を入れ替えていただかないといけない、神の国のルールに入れ替えていただかなければならない。非難をすること、裁くこと、あの人はおかしいとか違うとか間違っているということを平気で言うような、この世界に私たちは生きてますから、いかにそれが愚かなことかということをこの聖書の言葉から学んでですね、まずは私から、人がどうやっているということではない、神の国の住人としてイエス・キリストの言葉に従ってですね、まず私から変わっていきましょうというのがこの神の国の住人であります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日もイエス様の尊いお言葉を通して弱く愚かな私たちを教えてくださいましてありがとうございます。本当に私たちは自分のことを棚に上げるのが得意で、自分がどれだけ間違ったことをし、間違ったことを語り、失敗を繰り返していたかを忘れて、人を責め、裁き、非難し、また許さず、今日があることをどうぞお許しください。願わくば、まず今日より 誰かを裁くことをやめ、まず自分を見て、まず自分を裁き、まず自分を変えていく努力をしていくことができるように、どうぞ与えるものにしてください。受けるより与える方が幸いであるとイエス様は教えてくださいました。神様、自分が何を得るかではなく、人に何を与えてあげられるか、そのことを真っ先に考えるものにならせてくださるように、そしてどうか自分の目に丸太があることを忘れて、人の目のおがくずを取り除くような愚かなことだけはすることがないように、心からお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。